みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は痩せたい人のモチベーションを聞いていただくことでマックスまで引き上げるかもしれないダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。
大丈夫ですか、哲夫さん。
はい気合出していきましょう
なんか
どうすこい、
倒れる寸前らしいので、
どうすこい、どうすこい、
頑張っていきたいと思います。もう早速メールの方ご紹介いきたいと思います。たくさんいただいている中から今週もお二人
だだ、
会いさせてもらいます。
だだだ
何それいきます。コアラさんからいただいております
だ、
先週の番組でメールを読んでくださりありがとうございました。
ありがとうございました
。コメントをいただけるとは感激です。私のペンネーム、コアラや性別が分かりづらくて失礼しました。お察しの通り女性です。年齢は44歳です。同年代ですね。家庭用ステッパーでも十分きついなと思っていたのですが、踏み込みの高さが大きくはないとのご指摘、なるほどなと思いました。20分を1日に何回か分けてしっかり下まで踏み込むようにしています。スライダーも検討中です。ぜひ自分へのクリスマスプレゼントとして購入しますと。
だ、
永井先生コメントありがとうございました。と
こちらこそありがとうございます。
そうか、クリスマスプレゼントっていうのはありですね。私の身長や体重ですが、現在158センチ、58キロです。なんとか標準体重の52か53キロに落としたいのですが、全然ダメ。20代、このくらいの体重のこともありましたが、一番痩せていた時で、47キロのこともありました。体脂肪は日によって違いますが、31% ぐらいです。30を下回ったことはありません。27歳でスポーツジムに通っていた時の記録がこの前出てきたのですが、体脂肪率 19% でした。脂肪だけ増えてしまったな、だなと痛感しました。甲状腺機能低下症は本当に要注意です。自覚症状がないので自分では気づきません。私はたまたま健康診断のエコー検査で甲状腺のあたりが荒れているのが分かったので、精密検査をしてもらって病気が見つかりました。おお、やっぱこれ定期的な検査必要ですね。半助さんは運動が足りないとおっしゃっていましたが、お仕事でそれだけ動いていらっしゃったら十分な気がしますが、私だったら運動する気にもならないかな。男性だから体力が違うのかもしれませんねと。哲夫さんの黒いツイートにはいつも刺激を受けています。来たらドキッとします。
何、
私も頑張らなくちゃ。これからも楽しくためになる番組を応援します。またメールをお送りしますね、ということで小原さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何で哲夫さん黒いツイートって何？俺のツイートが汚れてる。
ツイート、
まあっていうか半助さんに向けてのメッセージですけどね。あの半助さんが奔放な時に届いてるっていう感じだと思うので、
はいはい、俺黒いのなんてもらってたっけ。
いや違います、あの直接じゃないですよ。直接ではないですけど、
はい、
半助さんの行動を見た時に奔放なのを軽く戒める内容のツイートがあったりするっていうことだと思います。
皮肉や闇にまみれた汚れたツイートのこと
っていうよりも、あのツッコミどころが多いじゃないですか。
っていうか俺のところに、俺が気づいてないとダメってっていう噂はないですか。
あとは、まあ、あの他の人が気づいて、
うん、
あそれは半助さんのことですねっていう反応をくださることが結構多いですよね。本人は気づかないっていう。
いや、きっと気づいててるんじゃないんですか。
いや、哲夫さんから黒いツイートもらった印象がないんですけど私。
うん、実際ダイレクトに哲夫さんから届いてるっていう感じではなくて、
うん、
だから僕もありますけど、
うん、
あまりにも自由に動いてるのを個人的に嘆いてると、うん、あそれは半助さんのことを嘆いてるんですねっていう形で、
うん、
リスナーの皆さんが反応してくださるっていう感じです、
うん、そうなんですか。
どのことかが分かんないで不快にしてなければいいんですけど、もし不快だったらスルーしてね。
あでも全然全然、あの別に内容はそんなに黒くないんですよ、
う
ん、はい、
あ、そうなんです
かな、
あ、全然です。うん、あの、はい、ごもっともっていう感じなので、
うん、
はい。
全然、あの、内容が黒いわけでは全くないんですけど、ただ、うん、あの、思い当たる節って、痩せようとしてる方って割と共通して起こることが多いじゃないですか。腐って、自分の身に勝手に置き換えちゃうことって。
はい、はい。
おそらくなんで、コアラさんも、 ハンスケさんのことを振り返った時に自分にも思い当たる節があったんだろうなっていう感じだと思ってるんですが、
あ、じゃあ一緒にさっときましょう。ていうか俺気づいてないんだけど、
まあそうですね、本人には矢が刺さってなくて周りに刺さってるっていう、単単銃型って感じです。
流れ玉が当たっちゃった感じですよね。
そうですね、本人には玉が当たってない、
ごめんなさい、
または本人は玉が当たったのに気づいてないっていう
すいません、私の玉が当たってしまったようで申し訳ございませんでした。ということで、ぜひまたメールお送りください。よろしくお願いします。
お待ちしております。
ということで、お二人目です。ヘナチョコライダーさんからいただきました。長井先生、哲夫さん、半助さん、こんにちは。ヘナチョコライダーです。いつも楽しく拝聴させていただいています。最近はトリオ漫才が聞けなくてちょっと寂しい気もしますが、哲夫さんお休みだった頃いただいてるんですね。戻ってます。頑張ってます。死にそうな時に。だーだー言っております。永井さんの優しいながらもきついお言葉にビビる半助さんの様子がとても面白く感じます。ビビってます。
そんなにビビることもないですよね。ビビってもへこたれてないっていう感じですもんね。
10月に人間ドックを受診してその結果送られてきました。長年同じところで受診しているので2年前からの数値が記載されています。ちょっぴり自慢も含め成果発表したいと思います。うわ、自慢ですよ。まずは、昨年10月からの平均的な運動です。6キロから8キロのジョギングを夕食後40分程度経ってから1週間に3回、1キロを約7分のペース、最近測り出しましたがジョギング後の、心拍数は約140回、1分間に140回です。平常値は、1分間に65回ですと。ほぼ毎日日曜日にバドミントン 21.2 セットマッチを5、6ゲームやってます。あとランニングイベントに6回参加しました。これすごいですね。10キロ2回、12キロ1回、20キロ1回、55キロ1回、100キロ1回。100キロは 66.5 キロでリタイアということで書いてくださってますが、年内にはフルマラソン2回参加予定ですと。
お
お、どんどん上がってってるよね。プールには全く行っていませんので、ハンスケさんの背中を見ている状態です。よし。食事に関しては全く意識していません。あ、いいですね。ここは、羨ましい。
では、自分にものすごく共感できる部分だけフィーチャーするのはちょっと置いといていただいて進んでもらっていいですか？
ちゃんと行けよ。
一昨年、去年、今年の順で、書いてくださってます。年齢が49、50、51。これは当然ですよね。身長、177.6、177.2、176.9。
マイナス 0.7 センチの減少です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。まあまあこれは自然な話ではあるので、
縮むの、
身長、基本的に縮みやすくなっていきます。やっぱり年齢が上がるにつれて。
そうなんですか。身長って変わんないのかな思ってた。
変わちょっとずつですけどね、変わったりするんですよやっぱり。
いやちょっとびっくりしましたが、体重です。 75.5 から74.5、最新が 72.2。
3.3 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
BMI 値、23.9 から23.7、最新が 23.1。
0.8 のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
体脂肪率です。22.5 が 19.9、最新が 17.4。
お
ー、 5.1% のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。素晴らしいですね。次ウエスト 83.3 が 85.8、最新が 80.0。
3.3 センチのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。これ全部パーフェクトってことなんですか？年齢も一個ずつ増え。
増え。
身長は順調に縮み？そうでしょ？
そうですね。
そうですね。減らしたい数字を順調に減らせてるっていう感じですもんね。うん、
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 この、ちょっと、はい、この数値も来年も維持できるように運動したいと思います。長井さんに一つ質問です。自分は足首が硬いような気がします。足首を柔軟にするストレッチ方法があれば教えてください。これからも励みになる番組配信を楽しみにしています。半助さん、頑張ってますよね。頑張ってます。はい。
はい、頑張って甘いもの食べてますよね。
いやいやいや、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、でも、運動量はやっぱ、しっかり、習慣として、定着してる感じですもんね。
うん、そうですね。このぐらい、ね、動く量がやっぱり確保されていると、うん、食べるものをそこまで、ナーバスにならなくても、
うん、
順調に落ちていくっていうのを、証明していただいたのと、あと、だから年齢が上がってきたから痩せないっていうのが、
うん、うん。
ヘナチョコライダーさんが実践してくださったことで、
うん。
まず、ないということが証明されてますね。
そうですね。それは確かに嬉しいあれですよね。
そうです。年齢が上がっていってもちゃんと積み重ねていくことで痩せたっていうことをヘナチョコライダーさんがやってくださったわけですから。
うんうん。
ね、これ希望を持てる方も多いかなと。
うん。あのね、ああでもそうかな。前にイケメンだっていう話もしたんですけど。
はい。
こう痩せていくのにほら、みすぼらしい痩せ方にしないようにしましょうって最初の頃言ってたじゃないですか。
はい。
すごいね、若々しいですよ、ヘナチョコさん。51の時にはお会いしてないと思うんですけど、50代とかって思えないですね。40代ぐらい、もう僕、同い年とかっていうとちょっと大げさですけど、ちょっと上のお兄さんぐらいなイメージだったんですけど、
へ、
うん、若々しくで、まあがっしりとしたスポーツマン的な体格されてて、やばい、こう運動してこう若々しく痩せるっていうのがいいですよね。
まあそうです。正しくは痩せたことによって若々しさを維持できているっていう感じなんだろうなと思うんですけど、
なんかやつれて痩せてるとかいう感じじゃないんですよね、うん、
でやっぱりやつれて痩せるパターンっていうのはどうしても食べ物の量だけで、
うんうん、
厳密に体重をメインで減らそうとしていく行動のケースがねほとんどなので、
うん、
やっぱり食べるっていうことをしっかりした上で、かつその部分のエネルギーを余分なものをしっかり落とす運動ができるっていうサイクルができると、
うん、
やっぱりとても若々しくいられて、まあ、人から羨ましがられる痩せ方って言ったらいいんですかね。
ああそうかもしれない、そんな感じです
ができるのかなと。でも本当にね、50代でも痩せていくことができるっていう、
うん、うんうん、
ね、決してこれ身長が減った分削られたわけじゃないと思うので、
うん、いやでもいいですね、50代でもヘナチョコさんみたいな感じだったらなんかかっこいいおっちゃんでいいですね。俺も今からやってたら50代でもかっこいいおっちゃんになれるのかな。
なりますけど、褒めてるんだか褒めてないんだかよくわかんない表現になってるんです
よ。もうちょっとしっかり褒めろ。
いやいや、まあ、イケメンっていうベースがあるからかもしれないですけど、
うん、
いい、なんか色男ですよ。50代で、
ボキャブラリ
ーボキャ品なんで申し訳ないんですけど、まあまあまあまあ。素敵な男性なんで、
はい、そうですね、だから素敵な先輩だっていうことですよね。ダイエット成功させた先輩が
そこ
にいるので、皆さんの一つ目標になるし、半助さんが一つ追いかけるべき背中を見つけたっていう感じですよね。
うんうん、
素晴らしい、
かっこいい50歳目指して僕も頑張ります。
ぜひ。で、今、まあ、ご質問をいただいてことにお答えしたいなって、はい、まあでもね、本当に動かれている量っていうか、足を使われている量がたくさんあるっていう部分と、あとはまあ年齢による部分っていうのはどうしても出てくるので、
はい、
足首が硬くなってらっしゃるっていうお話のようなんですが、
うん、
多分30代をでも超えてきた方だと、
うん、
足首硬くなる方はかなり多いと思うんですね。
これでもすごくこういろいろな運動をこうやってしっかりやられてるから感じるのかもしれないですけど、僕なんか硬いのがやられるんでよくわかんないですけどね。
いやいや、年齢が上がっていくことによって、例えば、
うん、
つまずきやすくなるっていう話を聞いたりすることありませんか？
あります、あります。
あります、僕、つまずきやすくなりました。
それ足首が硬くなってることも一つ原因ですから。
マジっすか。
だから自分がイメージしているよりも、
うん、
体の動きが、同じだけ反応していかないっていう状態なので、
うん、
まあ、そこを関節が硬くなっていることも要因の一つではあるんです。
そっか、学校の同行撮影とかで、なんか何にもないところで、なんか つまずいた感じになるんですよ。カメラマンさんそこ何もないよとか言って子供に爆笑されることが最近多々あります。
まあ思ったよりもやっぱり足が上がらなくなっているっていうことと、
うん、
関節が硬くなっているっていうことが大きく2つ挙げられると思うんですけれども。
でも硬いんだ。
うん。で、足首って、
うん、
足が動かす力を地面に伝える上ですごく近いところにある関節じゃないですか。
は
い
は
い、
うんうんうん。
そこが動きが良くないと、
うん、
やっぱり動く上での効率が良くないのと、
うん、
腰に負担がかかりやすいんですね。
はい。
なので腰を痛めたり、いわゆる座骨神経痛を起こす原因にもなったりするんですが、
うん、
ここに関しては一つはムーバレックスで言えば、まあ一番最初の動きと二番目の動きっていうのをやっていただくことで一つ解消には間違いなくつながるので、はい、
ああなるほどね。あれ俺。あれが一番きついんですよね。足首のところが。足首っていうか、すねの方かと思ってた。
あ、でも足首からは繋がってますから、大抵足首硬いっていう方は前脛骨筋っていうすねの筋肉があるんですけど、
うんうん、
そこがすごく硬くなってる方多いです。
未だに、座れないですもんね、座り方で。
うん。なので、まあ、ムーバレックス1番2番は本当にそういう意味では、足首を柔らかくすることに対しては、効果大きいので。
そうなんだ。
うん、そこはちょっとまず続けていただきたいのと、あと男性の足の場合だと、
はい、
なかなかストレッチで伸ばしていくっていうよりも、
うん、
多少あぐらをかくように座って、
うん、はい、
手で足を掴んでぐりぐり回しちゃうぐらいほぐしていいと思うんですね。
おお、もう自分の手を使って、
そうですそうです。でゆっくりなんですけど大きくぐりぐり回すっていう感じですね。10回10回を3セットみたいな感じで。
回ってどう回す感じなんですか？
普通に例えば
あぐらかきますよね。
はい、あぐらかいて片方は足が動かないように足を軽く押さえる感じで、
はい、
もう片方の手で足の甲のあたりを普通に軽く持っていただいて、
うん、
はい、
で円を描くようにぐるぐるぐるぐる回す感じです。
大きくゆっくり回す。
そうですね。
そうですね。
それを、なんで、まあ、時計回り、反時計回りっていう形で、それぞれ10回ずつ。それを3セットぐらいの感じでやっていただくと、
うん。
良いかなと。
脚部というよりは、足首から下の靴に隠れる部分の足のところをぐるぐる回すということでいいんですか？
そうですね、そうですね。はいはいはい、なんで、靴を履いた状態で持つぐらいのイメージで考えていただくと分かりやすいかもしれないです
ね。はいはいはい。
は、大事かなと思います。
うん、
うん。あとは、まあ、足首には直接関係しないと思われがちなんですけれども、
うん、
足の裏が柔らかいこともとても実は大事なので、足首を柔らかく動かす上では。
まず分かんないな、足の裏
を柔らかく。足の裏ってやっぱり結局一番接する部分じゃないですか。
はい。
そこが硬いっていうことは、
お、
関節部分って動きづらくなるんですよ。
足の裏は硬い。
足の裏硬くなったり、いわゆる扁平足の状態だったりすると、
うん。
なかなか足首って動きづらくなるので、
うん、
足で落ちてるものを拾えるっていうのは柔らかいんですか？
あ、とても柔らかいです。なんで以前紹介したこともあると思うんですけど、
うん、
自分の足の指を使ってタオルを伸ばしておいて、うん、ハンドタオルを、
はい、
でそれをこう指で掴みながら、
うん、
こうくしゃくしゃって持ってきて、
うん、
自分の足でタオルを引き寄せていくっていうのを冬場に動かしといていただくと良いですよっていうのを結構前にお話したことがあると思うんですが、
あとお風呂の中でグーパーグーパー言われましたよね。
はい、はい、足をグーパーするのもそうですし、そういった動きはちょっとこの時期は特に念入りにやっといていただくと足首を柔らかくしやすいと思います。特に女性だと今の時期だとブーツを履いたりとかもされると思うので、足首固定した状態で動くケースも多いはずなんですね。まあ、なのでそういったことがあると足の形がやっぱり綺麗になりづらいっていうのもあるので、
うん、
お風呂に入った時とか、あとはもうお風呂上がりで柔らかくなってる時に本当にタオルをくしゃくしゃと足の指でこう掴んできてもらうっていうのも効果的な方法ですね。
哲夫さん物を掴めんの？
うん、子供の時から
そうなんだ。
うん、手は不器用なんだけど足は器用って言われたことがある
すごいな。じゃあ、鉄道さん OK なんだ。俺ダメな。足首も足の裏も硬いわ。
だからやりましょうって前言ったじゃないです
そうでしたね。
うーん、
だから半助さんも今の時期からやっておくと、
うん、
今ウォーキングをしてることもあるじゃないですか。
はい。
なのでそういう部分では怪我の予防にもなりますし、
うん、
歩きやすくなっていくと思います、うん、で歩きやすいっていうことは姿勢が良くなるので、
うん、
姿勢が良くなるっていうことは当然エネルギーの使われ方がアップしますから、
うん、
やっぱり動く上で効率が良いですよね。
つまずかなくなりますかね。
それは、一番最初の直近の効果として感じられると思う。
すごいね、伸びしろがいっぱいあっていいね。
頑張ろう。
そうですね、ミスターやればできる子っていう感じですね。
もう何にもないとこでつまずくの得意になっちゃいましたからね。なんでそこでこけんのみたいな状態なので、それが治ると嬉しいな。
うん、まあ、一つ改善できる、ね、要素にはなると思うので。
うん。
ちょっとこれはぜひまたハッシュタグをつけていただいて、
うん、
足をグニグニしましたみたいな報告が入っていると、うん、皆さんで確認できるのかなと思います。
ああ、じゃあやった時は、
はい。
ずっとするようにします。ということで、へなちょこさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
頑張ってますよ。頑張ってますからね。大丈夫ですよ。はい、よろしくお願いします。またぜひ、中間報告、気になったことがあったら、メールください。よろしくお願いします。ということで、今週の成果発表に行きます。
はい、
はい、今週の成果発表です。
だだだだだだだだだだだだ、
あ、成果発表だにすればよかったね。
だ、
おめでとうございます。
日本一だ、
おめでとうございます。
勝ったんだ、
すごかったですね。西武の球場に移ってから負けちゃうかと思ったけど勝ち続けましたね。
西武の球場なんか行ってねえよ、中日だよ。
中日だ。
びっくりした。
そんなに興味ないから横浜からみんな出ていこうとするんだよ。
だ、
俗にクライマックスシリーズになっちゃうなと思ったんですけど、
同じ青系だからまあいいじゃん。
まあ、ハンスケにしちゃい当たった方
だ。
ひどい。
でもね、今ね、打倒ソフトバンクやってるんですよ。まあ、他の番組で紹介しようかと思ってますが、今、ソフトバンクやっつけるために一生懸命頑張っております。
うん、
まあ、そんなことはいいや。
僕もソフトバンクはそんなに応援してないです。ホークスを応援してただけです。だ。
ソフトバンク、ホークス、まあ、いいや、名前が出てこないし。はい、今週の成果発表です。
だ。
猫好きさんの成果発表ですが、ちょっとメールがこの収録の時点でまだ届いておりませんので、数字の発表をだけさせてもらいます。先週ご紹介しました体重が、71.4 でした。今週の体重じゃん、 71.6
ということは 0.2 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。って言ってもまあこれは変わってないと思っていい数字かなという感じですよね。0.2 キロなので、
はい、で続きまして体脂肪です、先週ご紹介しました体脂肪が 35.1% でした。今週の体脂肪じゃん、 34.4
お、ということは 0.7% の減少です。
おめでとうございます。だ、
あ、いいですね。
だだ、
まだだ言ってますが、
だだ、
おめでとうございます。次がこれ多分ちょっと打ち間違いかなというので予測でいっちゃいます。ウエストです。先週ご紹介しましたウエストが 96.3 センチでした。今週のウエストじゃん、 97.3
ということは1センチのサイズアップです。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ちょっと状況がわからないで、なんともですけどね。
そうです。まあ、推測になっちゃうんでね、ちょっとここに関しては、 あんまり断定的なお話がしづらいかなと思うんですけど、まあ、体脂肪が減っていたっていうことで、
うん、
今週は喜んでいいんじゃないかなと。
ありがとうございます。
そうですね。1% 近く落ちているということなので。
ね、まあ、あとは本当に、怪我があっても頑張ってらっしゃるようなので。
そうですよね。
うんだ。
はい。ということで、また来週メールお送りいただけると思いますので、ご紹介したいと思います。続きまして、私の成果発表です。
なんかかっこいい。
なんかそのおねえみたいな喋り方になってるんですか。
どう。
なんかちょっと変な感じになりましたが、先週ご紹介したじゃないや、今週の運動です。金曜日にお仕事で遠足の動向撮影に行ってまいりました。これ全校の遠足だったんですよ。1年生から6年生まで全部
同じとこに行くんですか。
みんな揃っていくんですよ。
でもごめん、今話聞いた時にあなたが関わってる全校の学校が全員いたのかと思ったから、すごい量の数の遠足かなと思った。
そうだね、学校全部、
一つの学校関わってる学校
です。
今大体何校ぐらい関わってるんですか。
関わってんのってどれぐらいなんだろう。
あ、ごめん、聞いた俺が悪かった。いい。はい。
はい。うん、で、まあ、1年生もいるから、
うんうん、
すごい舐めてたんですよ。だからもう、ちょっとバンもったいないし、いや、なんて思ってたら、
うん、
のことはない、片道3キロですよ。テクテクと歩いて。
うん、
公園に行ったら、公園もだだっ広いし、
うん、
高低差もあって、登ったり降りたり、登ったり降りたりして、
うん、
帰り3キロ歩いて、帰ってきました。バーム飲まずに大失敗でした。
うん。
はい。で、火曜日です。今日か。今日。運動の時間がこれといって取れなかったので、慌てて行ってきました。ウォーキング50分、4.78 キロ歩いてきました。以上です。
だ。
ということで、今週の数値でございますが、先週ご紹介した体重が 73.5 キロでした。今週の体重。じゃん。73.9。
0.4 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪です。17.1% でした。今週の体脂肪です。18.1。
じゃん。1.0% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、ベストです。87.8cm でした。今週のウエスト。じゃん。88.0。
0.2 センチの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、100パーフェクト達成です。
三球三振、おめでとうございます。だ。
ありがとうございました。
え、これ遠足でお菓子食べたからっていう解釈でいいですか。
いや、お菓子は食べてないですよ。お菓子は食べてないんですけど、っていうかね、昨日とかは減ってたはずなんですよ。マイナス出せてたんですけど。
じゃあ今日は甘いもの食べたからですよ、きっと。
あ、そうだ、俺今日食べましたね。今日アイス食べました。
あと先週だったっけ、火曜日なんかいっぱい食ったのとかが、うん、そろそろ来るんじゃないの。
それが来たのか。
14分の16が。
が、今来たの？
いや、ごめん、どれぐらいで来るのかがわかんないけど。
まあ、個人差ありますからね、確かに。来ててもおかしくはないっていうか、来た分に対して、今週は動く量が少なかったっていうことですよね。
うん
うんうん、まあ、でもそうですよね。プラスになってんだから、どちらにしろ、そうな、あんまり食ってないもんな。
じゃあ、動く量としてやっぱりちょっと物足りないっていうことですね。
まあ一回ですからね。
まああと6キロっていうのが、
うん、
やっぱり撮影しながらのペースになっている分、
うん、
心拍数が一定の状況で上げられていないわけじゃないですか。
ああ、はあはあ、行ったり止まったりですからね。
ですよね。ハンスケさんのペースで動いてるわけじゃないですもんね。
うんうん。
だからそこもあるのかなと思うんで、次回遠足の動向とかあるときは、すいません、僕はちょっと脈を上げたいんで、そのペースで皆さんお願いしますっていう感じで。
それは無理だけど。
やっぱり痩せよう、前回の続きからいくと痩せようというイメージがあんまりある状態とは思えませんよね、お仕事の最中はね。それはそれだとあれだろうから。
イメージができてないといけないんだ。
あなた妄想ダイエットでしょ。
そうだ、妄想が足りなかったんですね。 じゃあ。まあちょっと、運動する時間として、まあ今日しか取れなかったのはやっぱり良くないかったかなと、反省でございます。以上です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
だー僕
お願いします。
だ。鉄尾一郎だ。はい、運動。ウォーキング。
はい、
ゼロ。
お。
の。
でした。
はい。
木曜日が収録だったんですよね。
うん、
で、日曜日ちょっと大きい仕事があったので、金、土、日、それにかま、変わってまして、運動できませんでした。
うん、
で、終わって、昨日、今日がちょっと、風邪ひきかけみたいな感じで、死んだように寝てしまう、
うん。
今日も収録前に行こうと思ったんですけど、ちょっとすいません、先に寝るのを優先して、
うん、
しまっただ。
はい。そうですか、だ。
だ。ヌーバレックスは2回。はい、そして、秘伝。
うん、
はい。
長瀬先生から教えていただいているのが、
うん、
3回。
うん、
お一回は今やってます。
お腹今この時に
はい、もう駆け込みもいいとこ駆け込みで、お腹が。
収録中の駆け込みは俺もやってないよ。
完全に実況っていう感じで。
ですよね。一回収録中に走るをやった時に風がうるさくて使い物にならなかったのがあったんですが、今回これを、この運動は、
うん、
まだ皆様が知らないこの運動は、今こんなようにお腹がプルプルになりますが、収録中もできる運動ですと。いうことです。時々、行くとかなったら、鉄道がお腹が痙攣してると思ってください。だ。それでは行きます。体重です。はい、前回測ったのが 67.0 が、
はい。
じゃん !66.9!
ということは 0.1 キロのマイナスです。
だ
あ。ありがとうございます。
だだだだだ。体脂肪です。
はい。
前回が 21.3 が、
はい。
じゃん
23.9。
キャッキャー早いですね。1.6% の増量です。
あ、お疲れ様です。だ、
やっぱり
脂肪のキロ数に直すと 1.3 キロだって。確かに久しぶりに、その日曜日の仕事の終わり、打ち上げで、うん、飲みまして。
うん。
ほんと9月の終わりぐらいからかな、飲んだのは。
うん。
あんまり揚げ物とかなかったんですが、お刺身とかいっぱい食べまして、ビールも 4,5 杯ジョッキで飲みまして、
うん、
いう感じだ。はい。
やっぱり先週中間地点だったんだよ。
上がって、そんなことには乗りません。
はい。
ウエストです。
はい。
前回 83.0 が、
うん。
じゃん 81.9!
いい。
おう。1.1 センチのサイズダウンです。
あれ、
だ
だだだだだ。
おお、下げましたね。
はい。
上に行くと思ったんですけど。でも珍しいね、こう、ちぐはぐなの。なんか、逆
上がるときは上がるし、上がるときは上がるし、
そうそうそう。
だですよね。
なんかこの、ちぐはぐな感じが変な感じがすっごくするんですけど、
うん、長井先生の秘技が効いてるとも思えないんですけれども、
うん、
まだね、はい、
そうですね、さすがにまだまだかなと思うんですが、
はい、
でもいずれにしろウエストが減ってるのは良いことだなと、
ありがとう
ございます、すご
いだ、
1.1 センチはでかい
だ、そうですね、大きいですね、
だだ、
うん、効いてんのかな、
何そんな半信半疑みたいな言い方、うん、
信じろよ長井先生よお前
ひどい
信じてるんだけどさ、いや俺もやろうかなってちょっと思いました。っていうか俺まだ早いんでしょ。
早くはないですけど、
うん、
まだそこじゃないじゃないですか。半助さんが目指してるのがっていう意味ですよ。
はいはい、
半助さんほら脂肪率をとにかくまず下げたいじゃないですかっていうところで、
うん、うん、
まあ、やりたいのを、うん、どうしてもやっちゃダメって止めることはないので、
やりたい
んだね。やるのは全然ウェルカムなんですけど、おそらく多分、思い出さないとやってもらえないだろうなと思ってる部分はあります。
あ、でもね、今週 SER 頑張りました。SER 忘れてっちゃうっていう話があったので、SER 頑張ったのと、あと、もものストレッチを永井さんに実は、番組と関係ないところで教えてもらいまして、
そうです、突然電話が来まして、
うん、 正座をした状態で、片方の足を前に出すと。その状態で上半身を後ろにゆっくり倒していって、倒せるところまで。
うん、もう一回。はいはい。
まず正座をします。
座るんだよね、正座。はい。
とりあえず、半助流だと思って聞いてもらっていいですか？
は
い。
違うの？
いや、違わないですけど、すごい分かりやすく、半助さんに伝えるために僕多分そういう言い方をしたので、うん、だから逆に半助さんが、それを皆さんに伝えられれば、正しく伝わるだろうなと思っているので、確認の意味も含めて半助流だということで。
さあ、聞いてみましょう。じゃん！
まず、正座をします。で、伸ばしたい方と逆の足を、伸ばします。正座を崩して。半分正座で半分足伸ばした状態。その状態で上体を後ろに下げていきます。で、下がるところまでゆっくり下げていくと、膝を折ってる方、正座してる方のももが効いてきます。伸びてるっていう感じがします。以上。
まあ、状態って言ってたんで、状態だらけになってましたけど、
今、
まあ、
世界中の頭の上にハテナが浮かんだんじゃねえのか？
嘘。
デスノートの死神が見ても、なんか年齢が、寿命が見えないんじゃねえか？ハテナで。
嘘。マジで。
ちょっと分かんない。
正座まで分かった。で、はい、足を伸ば
す。もう俺
その、そのイメージでなんかロシアのコサックダンスみたいでなんかさ、
あ、そうそう。
水曜日は背ブレを食べてってあなたの一週間を歌いながらコサックダンスするんか？ロシア人もびっくりダンスか？
いや、いいんだよ、いいんだよ。コサックダンスみたいに足出すんですよ、片方。で、片方は閉じとくんですよ。
閉じとく
っていうか、
うん。そうですね。まあ、正座の姿勢で、例えば右足を伸ばしたいってなった時に、はい、右足は正座の姿勢のままの状態ですよね。足を折って、はい、
うん。
で、左足を前の方に、要は伸脚、足を伸ばした状態にするわけですね。
はい。その時点で半助ぶっ倒れそうなんですけど。
はい。で、半助さん、これ状態言ってたんですけど、状態っていうのが2種類ありまして、
うんうん、
その状況っていう意味の状態と、
上半分という
上半身っていう意味の状態っていう、うんうん、どっちも状態って言っちゃってたんです、あれなんですけど、
うん、
上半身は、うん、両手を自分の、背中の方っていうか後ろの方ですね、ついていただいて、
うんうん、あ、そうですね、そうじゃないとぶっ倒れますよね。
そうなんです。まず手をついていただいて、で左足は伸ばしておいて、右足は正座の状態をキープしているっていう感じですね、
はい、
でそこからゆっくり手をさらに後ろにゆっくり倒していくことで、後ろに手をどんどんずらしていくことで、自分が無理なく、あ、ちょっと痛いなって思う手前で、
うん、
手を後ろにずらしていくのを止めていただいて、
うん、
伸びてるなって感じるところでキープしていただくっていうことなんですね。
それをどれぐらいキープするんですか？
できればやっぱり30秒はキープしていただきたいです。ももを例えばもっと細くしたいわっていう方であれば、はい、これだけ3分とかやっていただいていいと思います。
へえ。1回で3分ぐらいしっかり。ああ、そうなんですか。
もうそのぐらい伸ばしてもらって、
うん、
全然いいですね。
これやると細くなるんですか？
細くなる人もいますっていうのは、筋肉が硬くて太くなっちゃってることが原因で、
うんうん、
なかなか足のサイズダウンが測れない方が多いので、
はいはい、
そういう方は筋肉柔らかくなっていくことで締まっていく分サイズダウンができるっていうこと。
やっほー。
だからストレッチってバカにならないんですよ。
頑張ろう、
うん、
はい、なので、まあ、半助さんがそうかどうかっていうのはちょっとまた分かんないですけど、
いい、
でもももを伸ばすっていう、特にももってたくさんエネルギーを出したりとか、
うん、
いわゆるブレーキ筋って言われるため、要は体を急に止めたりするのに、ものすごくももが使われたりするんですね。
へー。
で、そういう使われ方をする筋肉ってどうしても硬くなる、凝る傾向にあるので、
うん、
しっかり伸ばしてあげることで、柔らかくなると必要以上にガチガチにならずに済むっていうことなんですね。
ほうほう。
なので、それがしっかりできていると、少なくとも本来の足のサイズには近づいていくので、
うん、
特に本当に自転車に乗られる方とかであればね、絶対必要だと思いますし、
はいはい、
あとはもう本当にウォーキングランニングとかを日々される方も、
うん、
とっても大切ですし、足のサイズダウンを測りたいっていう方、男性女性問わず、
うん、
大切な動きだと思いますし、まあ、とても簡単にテレビとか見ながらでもできることなので、
うんうん
うん、やっていただけるととてもいいかなと。
は最初ベッドの上で寝る前に少しやってたんですよ。
あのベッドの上でやっちゃったんですか。
あの要は下が柔らかいからダメなんでしょう本来は。
そうですそうです。
うん。だけどちょっと初っ端床だと痛かったのでちょっとベッドで楽しようかなと思ってやってそれから今床になりましたけど、
あのこれ下がなるべく硬いところっていうか、あの床の上にダイレクトじゃなくて構わないので一枚何か敷いていただいたりとかで全然大丈夫なので、できればあのちょっとしっかり自分の体で受け止めてくれるものの下でやっていただくのがいいかなと。
ベッドだと逃げちゃうのは確かにあるんですけどね。でもそれでもベッドの上でもももの前すごい痛くなりましたね。
まああの痛くすることが目的じゃないんで、あの伸びましたねっていう表現に変えていただけるととても。
そうなの。いやでも痛かったんだもん。でも痛いのがなんか効いてますっていう感じがしてすごく。
二人の見ている未来の方向が違うんだね。人ってこうやってすれ違っていくんだね。
そうですね。同じ言葉を使ってるのに、うん、もうすごくあの、通じきってない感じが今ちょっとしてて悲しいです。
でも、痛気持ちいいですよ、これ。
そうそう、あの、痛くするのは目的じゃなくて、
じゃないって。
痛いっていうのは、あの、やっぱり筋肉が縮まったり硬くなったりしているので、
うんうん、
それが伸びているっていうことなんですけど、あんまり痛いっていうのを感じないとストレッチって効いてないと思われる方もいらっしゃると思うんですが、
うんうん、
痛いと思う、ちょっと手前が実は一番効果的なんですよ。
うわ。痛いところにしてた。
で、痛いと思うと我慢しちゃうじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
うんってこう、ちょっと体が縮こまる。
縮こまる。はいはい。
力入っちゃうってこと。
はい、そうするとそうです。緊張しちゃうじゃないですか。そうすると筋肉伸びないじゃないですか。
ああ、そこそこ。緩める方ですもんね。
そうです。伸ばしていきたいので、緊張をなくしたいわけなんです。
じゃあこの1週間は私は、
タタタタタタって言ってるのは、あの、完全に、痛みに耐えているっていう修行を繰り返していたみたいな感じになっちゃうので
一週間修行しちゃったんだ俺。
いいんですよ、それでもあの伸びてるんであれば良いんですけど、だからちょっと余裕が持てたなと思ったところで少しずつ体を後ろに倒していただくと徐々に伸びていくっていう方、伸ばせる方だと本当に仰向けに寝そべれますからね普通に。
で寝れちゃうの。
あ、でもこれは特殊なことではなくてどなたでもできるようになりますよ。
あ、本当ですか。
てか、すねと足首が硬い半助さんは最初の足を投げ出す時点でバタンバタンバタンってなんかいろいろ3、4回倒れそうな気はするんですけど。
あとはしっかりあの、足が、膝頭ですね、あの膝の頭が、自分の目線の方をしっかりまっすぐ前を向けているかっていうのもポイントになるので、それがあの、自分の体から外側に向いていたりとか、内側に入っちゃっていたりっていうことだと、ももがしっかり伸ばせなくなるので、
はいはい、
と自分の目線と同じ方向に膝が向けていられるかっていうこともすごく大切です。
あ、まっすぐ前向くってことね。
そうです、そうです。
あ、それ意識してなかったな。
うん、そこ意識していただいて、あとは、とにかく緊張しないことが大事じゃないですか。
緊張しまくってた感じか。
痛いって言って、あの、こう、歯を食いしばってるのは、やっぱりストレスかけすぎてるっていうことですから。
もう、ハンスケさん、バタン、バタン、バタン倒れて、バタン、バタン倒れてやって
る。痛い、痛いって言いながらやってました
よ。でもストレッチやる方って誤解される方は本当に多いと思うんですよ。
うん、なんか効いてるって感じが
あるんですけど、ね、あの痛気持ちいいところで初めて効くっていう風に考えてる方多いと思うんですけど、
うん、
その手前が実は一番効果的なのと、あとどんなに痛くても、
うん、
最初の15秒っていうのは筋肉って簡単に伸びていかないですから、
長くゆっくりですよね。
そうです、そうです、うん、ちょっとずつゆっくり伸ばしていくのが一番、うん、あの安全にかつ効果的に伸ばせる方法なので、
うん、
ストレッチはだから皆さんが思っている時間の5倍ぐらいはかけて絶対ちょうどいいぐらいになるので、
うん、
意外と本当にあのしっかりやっていくと体型変わりますね、うん、あと怪我しにくくなるので非常に、
うんうん、いや30秒はやってましたけど3分とかでもいいぐらいなんですね。
うん、いいですね。僕、股関節とかよく伸ばすときは、本当に同じ姿勢で3分ぐらいを絶対繰り返しますから。
ああ、そうなんだ。
特に股関節も硬くなっちゃうところなんですね。で、あの、思うように走れなくなったりとかして、
うん、
無理をして、他の関節に負担がかかって痛めるっていうケースが多かったりするので、
うんうん、
なるべく股関節も柔らかくしたいなと思って伸ばすんですけど、
うん、
やっぱりその時も同じ姿勢のまま、最初はあんまり開かなくても、
うん、
いいやいいやっていう感じで放っておいて、時間が経つとだんだん広がっていくので、
うん、
そこから徐々に伸ばしていくっていう形で、動かしてます、
うん。なるほど。
あの、ごめんなさい、この番組で野球の話は大変恐縮なんですけど、
うん、
詳しくない方でも知ってるだろう、イチローくん、
はい、
いるじゃないですか。 はい、僕も三十何年野球見たけど、こんなに十何年、大きい怪我が一つもないすごい選手って僕初めて見たんですよ。
そうです。で、イチロー選手ってものすごい試合の前後においてのストレッチングにかける時間が長いですからね。
って言いますよね。やっぱそれは、はい、確実に効いてそうな感じなんですか。
あ、もうすごく大きいと思います。本当にあれだけメジャーの一戦でずっと活躍をし続けていて、
うん、
怪我が少ないっていうことは。
ないでしょ？
はい、ありえないですね。
アスリートとして。
はい、逆に松井選手とかなんかもう本当に怪我に泣かされていたりとかするじゃないですか。
松井選手も日本にいるときは丈夫な方だったんですよね。ずっと連続試合出場とかがあったぐらいで。膝やられだしてなんですよね、選手って大体ね。
そうです。で、どうしても海外に行くと、うん、筋肉を乗せないと日本人ってどうしても対抗できないんですね。
あ、
なんで、はい、イチロー選手も日本にいるときよりもやっぱりかなり体ががっしりしてらっしゃるんですけど、
うんうんうんうん、
それでもやっぱり怪我が少ないのは、
うん、
かなり柔軟をしっかりやってらっしゃる方。あと逆に言えば巨人の清原選手が、うん、やっぱり筋トレをすごくして筋肉をたくさんつけたけれども、
うん、
その筋肉を関節が支えきれなくてやっぱり関節を痛めて、
うん、
最後ものすごく苦しい現役生活を送られてたりとかもしてますし、
今でも解説でずっと座ってられないっていうぐらいらしいですもんね。
そうですね、膝は本当にものすごく痛められてしまって、
だいたい野球選手最後膝系でやられるんですよね、腰
きますね。どうしてもやっぱり一番使うっていうか負荷がかかる部分になっちゃうので、うん、特にいわゆる長距離砲の方はその傾向が強いですからね、うん、
じゃあストレッチはそれぐらい大事なんだ。
とても大事です。本当にだからイチロー選手がそれを証明してくださってると思いますし、
うん、
かなり今どのスポーツにおいてもそれなので、しっかりストレッチをやるっていうことに対しての意識がすごく高いですね、10年ぐらい前に比べると。で、今までだとやっぱり女性の方が優先的にやるっていうニュアンスが強いものだったんですけど、
うん、
やっぱり筋肉って男性の方が硬くなりやすいのはあるので、男性が取り入れることですごく、例えば普段運動されてる方であればいわゆるパフォーマンスが良い方に変わるっていうことは絶対ありますし、
うん、
日常の動きが大きく変わりますよね。極端な話、歩く時の歩幅が10センチぐらいずつ変わっていきますから。
そんなに
股関節の筋肉が硬くなるだけでも実は足って動かなくなるんですよ。そうすると本当に自分で意識してないんだけれども歩幅が縮まったりとかしているので、
10センチって大きいですね。
いきなり10センチ毎年変わるっていうことではないんですけどね、ただやっぱり自分の筋肉のコンディションが良かった時、いわゆる若い時とかに比べると、
うん、
結構10センチ近く変わってくるはずですから、だからやっぱり今までと同じように動いていても疲れやすくなったりするっていうのは、動く効率が悪くなってるっていうのもあるんですよね。
でやっぱり動く量、歩幅が小さくなっちゃうとその可動域が狭くなって代謝も悪くなっていくってことです
か。もうそれもありますし、あとやっぱり怪我をしやすいですよね。さっきの半助さんの足が引っかかるの話じゃないですけど、
は
い
は
い、
うん、
自分のイメージしていた動きと体が一致しないわけじゃないですか。
はい、
まあ、難しい言葉で言うとアフォーダンスっていう言い方をするんですけど、
うん、
なので自分が思い描いてた通りに動かないっていうことは、
うん、
どこかでやっぱり怪我をするし、もっと走れたのに足がついてこないみたいなこともあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんでその自分の頭の中のイメージと体の動きを一致させる上で、実は本当に筋肉の硬さっていうのが邪魔をしちゃうことがかなりあるので、それを解消する上ではストレッチっていうのがすごく有効なのと、ストレッチの良いのは本当に年齢に関わらず柔らかくなるっていうことですよね。もう極端な話、60歳から始めても筋肉の質は伸びていきますから、それはやっていく価値は大いにありますし、ただストレッチをやる前にしっかりと水分を取っておいていただくこともかなり大切なことですね。
ストレッチの前でも。
はい。
どれぐらい前なんですか。
あ、でも動くときにストレッチを組み合わせるのであれば、
はい、
本当に動くときの水分補給をしっかり取ってもらえればっていうことではあるんですけど、本当にしっかりやり込む方になると、ストレッチを30分ぐらいやってそれだけで汗だくになる方も多いですから。
あ、じゃあできてないっていうことだ。
できてないっていうよりも、まあ、そこまで伸ばす機会をあまり持たないじゃないですか。なので見直してあげる分の価値は高いっていう。
ストレッチで汗かけるの？
かきますね。あとは特にいわゆるスタジオプログラム、スポーツクラブなんかに行ってる方だとお分かりいただけるかもしれないですけど、
うん、
エアロビクスとか いわゆるスタジオのプログラムのインストラクターの方っていうのは割と事前にスタジオに入ってしっかり体をほぐすんですけど、
うん、
もう自分のプログラム始まる前には、
うん、
一汗かいてらっしゃる方とか多いですからね。そういうこと激しい動きはたくさんしてるわけじゃないですけれど。
そうなんだ。ストレッチで汗かけるんだ、
うん、でそこまで行っているとその後の動きっていうのがすごくエネルギーを出しやすいじゃないですか、
うんうんうん、
筋肉も温まってますし、
うん、
だからそれが本来の意味でのウォームアップっていうことなんですよね。
そうなんだね、
うん、そこまで時間を実はしっかりかけられると本当に一回一回の動くっていうことに対して、
うん、
やっぱりあの価値が上がるっていうところはあるなと。だから半助さんが撮影の前に余裕があればちょっと30分ぐらいどっかで時間を持てて、
うん、
ストレッチをやってから撮影に臨むっていうことでもそれはそれですごく効果上がりやすいと思いますし、
その撮影の時間の運動量が上がるんだ。
そうですね、動きの効率は良いと思います。
取り入れます。
うん、とても良いと思います。あと本当に怪我をしないっていうことはとても大事なので、
うん、うん、
怪我をしちゃうと動けなくなるじゃないですか。当たり前の話なんですけど、
うんうん、
で動けなくなる間っていうのはどうしてもやっぱりすることってすごく減ってきちゃうので、
うん、
やっぱりエネルギーを出すことよりも入ってくることに対してベクトル傾いちゃうんですよね、
うんうん、
だからそこの期間をやっぱり少しでも持たないようにするために、
うん
うん、怪我をしないとか病気をしないっていうことはやっぱりとても大切なことなので、
うん、
そのためにできることと、かつまあ運動にプラスになることっていうことであれば、
うん、
ストレッチを取り入れるのはすごい大切なの。あとツイッターでやっぱりあの番組聞いてくださって、
はい、
ストレッチを取り入れたら、あの今までも普段動いてるんだけれども、
うん、
疲労の度合いが変わってきたっていう
風に言ってくださ
った方も、うん、拝見しました。やっぱり疲れにくくなったっていうんですかね。あとは抜きやすくなったっていうのかな、疲れが。
ほうほうほうほう。やっぱ 動きやすくなってる分効率がいいからってことなんですかね。
まあ、疲労の回復やっぱり早くなると思います。
へえ、もうそれはいいですね。
うん、なので本当に結構実は意味が分かってやると効果が高かったり、うん、しかもそんなに難しいことでもないじゃないですか。
はいはい。
ただ伸ばしてれば良いっていうお話なので、
うんうん、
正しく伸ばせばいいっていうだけか。
そうですそうです、
うんうん、
で少し時間さえあの用意できれば、
うん、
誰がやってもあのものすごく個人差ですごく差が出るっていうものでもないですし、やった分だけ自分の体を良い方向に作っていける作業だと思うので、
うん
うん、おすすめはとてもしたいですね。
なるほど。じゃあしっかりストレッチをして動くと効果が上がるよということで、
しっかりプラスアルファが大きいですからね、
うん、時間長めにっていうことですよね。
うん、そうですね。なので、まあ、まず一つの姿勢で1分ぐらいを目標にしていくところから考えていただくといいのかなと。
意外に長いですよね、1分ってね。アキレス腱伸ばすときに30秒とか思って数えるけど結構長いなとか思
って、うん、長いんですよ、
うん、
で長いときって長いって感じるときってなかなか伸びてないときなんですね。
あ、そうなんだ。
伸びて気持ちがいいと思っていると割と時間早く過ぎますから、
うん、
なのでそこをまず一回感じていただけると、あの伸びて気持ちがいいなっていう感覚を一回味わっていただくと、
うんうん、
続きやすいのかなと思うので、なのであのくれぐれもいたたたたっていうところで耐えないっていうことを、うんうん、
その手前の気持ちいいところが見つかればそこをし
っかりってことですね。そうですそうです。なので痛いっていうところまで行ったら少し姿勢を戻すっていうことが全然ありなので、
うん、
そこでちょっと戻していただいて、
うん、
気持ちいいなと思うところで姿勢をキープすると、
うん、
無理なく伸ばしやすくなっていきます。
痛いところのちょっと手前で1分以上時間をかけてっていう感じですね。
そうですね。
はい、ということで、ちょっと来週ストレッチプラスお仕事をやってみたいと思います。
すごいね、半助さん伸びしろいっぱいあるよね。
うん、なんか
顔削っただけでこれだけ効果があったのに、まだ伸びしろがあったらすごい痩せるんじゃないの。
痩せられそうな気がしてきた。
思い出し
今ですか。
思い出しさえすれば
忘れなければみたいな、
うん、SER も3ヶ月後ぐらいに聞き出したからね運動しろっていう話は1年かかったけど、 SER3 ヶ月ぐらいですごい9ヶ月も短縮できたじゃないですか、
うん、
ちょっとずつこう、ね、成長がある日突然成長が芽生えるっていう感じで、
うん、ここら辺も子供っぽいよね。なんか 何回あんた手洗いなさいって言ったら分かるねって言いながらずっとしばらく経ったらいつの間にかできてるみたいなとこあるじゃないですか、子供って。
そうですね。うん、忘れた頃に自然と、で、自分が、これは、オリジナルで、やり出すようにしたんだっていう感じで、話をする。
そうそうそう。人の手柄じゃないぐらいの気持ちでね。
ちょっとその、ドヤ顔で来週は登場したいなと。頑張ります。
ある意味ダイエット界のエリートだよね、半助さんね。
エリートなの？
余地はあるし、効果はすぐ出るし。
優等生だ。
思い出しさえすれば。
優等生は別ですからね。優等生っていうのとエリートは多分種類が違うと思いますから。
違うの？
潜在能力が高い？なんていうんだ？
そうです、そうです。エリートっていうのは環境的に恵まれてるとか、資質で恵まれてるって意味じゃないですか。
はいはい。
うん、優等生っていうのは、ちゃんと積み重ねていったことによって結果を導き出してるってことじゃないですか。なので、ハンスケさんは、エリートではあるけども、優等生かどうかっていうことに関しては、うん、若干疑問符がつくんだろうな。
あ、シーズン前に今シーズン期待のみたいな、潜在能力はある。
そうですね。
けど花開くかどうかわかんない。
開花に期待ってこう書かれちゃう感じの。
ああ、未完の大気系ですよね。
はい。
そうか。
開く前に腐らないことを祈るしかないよね。
そうです。だから花を開いてほしいなと。ね、花が開くことで、半助さんが痩せることに対して、
うん、
母のような温かい目で見守ってくださる方が非常に多いことが判明したので。
うん、ね、皆さん、温かいコメントをいただいて、大感謝でございます。なんか本当にこの痩せられたの、みんなのおかげっていう気がしますね。ありがとうございます。ということで。どうまとめていいのか分かんなくなります
。いやいや、あとは、あれなんですよね。ちょっとこの場では成果発表でメールでご紹介できてないんですけど、マクオさんって、以前もね、メールいただいてるマクオさんも今、成果発表ね、いただいたりとかしてるんですけど、なかなかちょっと発表するタイミングがなくてっていう感じなので。
うん、3週分ぐらい送ってもらってるんですが、また、どっかのタイミングでご紹介しますので、ぜひ、来週も、成果発表届けてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、お届けしましたみんなのダイエット。お届けしましたのは、ハズケと、
鉄尾一郎と、
永井でした。
ではまた来週。
だ。
ありがとうございました。
だ。
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 だ。だ。だ。
優しい